新約聖書ヨハネによる福音書18章の23節から30節までを読みいたします。ヨハネの福音書18章の23節から30節ですね。それではお読みします。イエスは彼に答えられた。私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい。正しいのならなぜ私を打つのですか。
すみません、箇所が間違っているんです。申し訳ありません。ヨハネの19章23
から3。分かりました。はい、分かりました。次のページになりますね。
はい、
225ページです。教会の聖書ですと19章、ヨハネ19章の23から、30節までですか。同じでいいんですか。30まででいいですか。はい、分かりました。じゃあ19章、ヨハネ19章23節から30節までお読みします。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスは十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子たちを見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧ください、ご覧なさい、あなたの方ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスは全てのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。以上でございます。今日は十字架を見上げた女性たちという題で、近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。はい、今日も共に礼拝できることを感謝したいと思います。最初に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日も私たちをこの街道に導いてくださって心より感謝申し上げます。これから御言葉が語られますけれども、語る者にも聞く者にも聖霊が豊かに働いてくださって、今日の御言葉からあなたが私たちに伝えたいと思うことを私たちがしっかりと受け止め、消化し、また実践へと生かしていくことができますように、主よあなたが助けてください。我らの救い主尊い主イエス様の皆によってでこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。はい、今は教会歴では受難節、レントと言われる時期で、特に今週からですね、受難週が始まります。イエス様が十字架に、かけられていく最後の1週間となるわけです。で、来週の31日イースターを祝う前に、今日は十字架の御業に目を留めていきたいと思います。今日は十字架の場面から、もしもあなたが十字架の場面に居合わせたとしたらどのように感じるだろうかと 自らに問いかけながらメッセージを聞いていただきたいというふうに思います。今日の箇所ですけれども最後ですね、30節、イエス様が完了したという言葉で終わる。イエス様が十字架上でいよいよ息を引き取る最後の場面です。で、今日の聖書箇所に出てくる登場人物はイエス様とローマ兵、弟子のヨハネと女性たちだけです。しかし他の福音書を読み合わせてみると、この十字架の場面にはこの他に祭司長、長老、律法学者たち、群衆、百人隊長、その他の人たちもいたかもしれませんけども、そういった方たちがおられたのです。そして今日の箇所には女弟子、嫁の名前が書かれてありますが、今日はこれらの女性たちの中からイエスの母の姉妹サロメ、マグダラのマリア、イエスの母マリアの3人に焦点を当てて行きたいと思います。ここで一言申し上げたいんですけど、いつもこうした場面を見て思うことがあるんですが、男の弟子たちのほとんどが十字架を前にして逃げ出してしまった中で、女性たちは残っていて、イエスの十字架の場面、息を引き取るまで、そしてさらに埋葬の場面まで見届けたんです。3日後に最初にイエスの墓を訪問したのもこれらの女弟子たちです。女性たちの方が信仰深いんでしょうかね、より勇敢で、献身的であるというふうに思います。今日は3人の女性を扱ってますいきますけれども、まず1番目にサロメですね。彼女はイエスの母マリアの姉妹でゼベダイの妻です。で、ゼベダイにはヤコブ・ヨハネという2人の子がいたんですけれど、このヤコブ・ヨハネは12弟子で、ペテロと並んで、12弟子の中での代表格を成していた人たちです。で、ヨハネはこのヨハネの福音書の著者で、イエスとヨハネはいとこの関係にあったことがわかります。で、サロメについてですけれども、マタイの福音書の20章の20節から24節、プリントご覧ください。西山先生、朗読をお願いいたします。
はい、マタイの福音書20章20節より、その時ゼベダイの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の10人はこれを聞いて、この二人の兄弟に腹を立てた。
20節にその時ってあるんですが、どういった時かというと、この前の箇所でイエス様がこれからいよいよこう十字架にかかって死ぬっていう、そういう予告がなされたその後なんですよ。そしてこれから実際に十字架に、イエス様が十字架にかかっていくという、その間の出来事が記されているわけですけれども、ここでサロメはイエス様に要請をしたんですよね。 あなたの御国で息子たちをあなたの右左に座れるようにしてほしいと言ったわけです。イエス様が君主で、その脇に自分たちの息子を座らせてほしいと言ったのは、まあ、イエス様が君主で、そしてそれに次ぐ重要なポジションだから、右大臣左大臣といったところなのかなというふうに思うんですけれども、彼女は予定的な価値観から子どもたちがエリートコースに乗ることを望んだ。イエスの母の妹で、まあ、親戚関係という、まあ、特権意識があったのかもしれません。十字架の予告がなされて、これから実際にイエス様が十字架にかかっていくっていうこの時期に、なぜこんな要請をしたのか不思議でならないんですね。こういう人のことを空気が読めない人っていうのかなって思うんです。マルコの福音書ではヤコブとヨハネが同じ要請をしていますが、ここではおっかさんまでが連動しているんです。彼女の問題はどこにあったでしょうか。21節にあなたの御国とありますけれど、イエス様はこれから十字架で死ぬことによって天の御国を開こうとしているんです。しかし彼女にとっての御国っていうのは、おそらくこの世の王国の延長でしかなかったのではないかと思うんですね。そして22節に杯を飲むという表現が出てきてますけれども、これはイエス様が人々の罪を許すために十字架にかかって死ぬことを意味してるんですが、このサロメにその意味がつかめていたかどうかというのはとても怪しいと思います。このサロメがイエス様が十字架で息を引き取る場面に居合わせました。これは彼女にとって大きなチャレンジになったと思います。彼女はイエス様が十字架にかかって無残な姿で最後を遂げる姿を見てどのように感じたのでしょうか。完了したっていう叫び声を聞いて何を理解したのでしょうか。イエス様は天の御国を立て上げるためにこのような苦難を通されている。十字架にかかって死ぬ、普通どこかの国の、ね、王様がなさることではありません。ですからこの光景は彼女にとってはとても意外なものではなかったかと思うんです。おそらくイエス彼女はイエス様のこの十字架の光景を見て、自分が世の価値観に縛られて子供の立身出世を望んでいたことを恥ずかしく思ったのではないかと思うんですね。彼女が願っていたのは現世利益的な祝福であったと思います。今日多くの人たちが宗教に求めているのはこのようなこの世の祝福でしかないと私は思います。サロメは十字架を見上げることによって自分の立ち位置を正されたと思います。自分の命を与え尽くされたイエス様の十字架の姿を見て、世の価値観に流されて生きてきた自分を恥じてひれ伏したい思いにさせられたのではと思うのです。そしてこの時彼女の心にはイエス様への感嘆とそして尊敬の思いにあふれたと思うのです。次に2人目ですね、マグダラのマリア見ていきたいと思いますけれども、ルカの8章の1節から3節をお読みいただけるでしょうか。
はい、ルカの福音書8章1節。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クローザの妻ヨハンナ、スザンナ、 その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。
はい、ありがとうございます。7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアと出てきますが、7つの悪霊っていうのは7つの異なった種類の悪霊に取り憑かれてたっていう意味ではなくて、これは非常に悪質な悪霊に取り憑かれていた状態を言うそうです。まあ、要するにマルコの福音書にゲラサ人っていうのが出てきますよね。墓場で鎖で縛られて自分の身を傷つけながら、まあ、獣のような生活をしていた男性のことが出てきます。まあ、正常な人間としての、としての生活がもうできない状態、悪魔の支配下にあっても破壊的な生活をしていた、まあ、マリアも多分そんな生活を知れたのじゃないかなというふうに思います。で、このマグダラのマリアがイエス様によって癒されたっていう、その、 癒しの記録がないのでよくわからないんですね、それに関しては。しかし今の箇所を読むと、自分の財産を持って彼らに仕えるという表現が出てきます。この彼らっていうのはイエス様とその弟子たちのことを指しています。ですからこのマグダラのマリアは一人の女弟子として愛と感謝を持ってイエス様に仕えていたんです。このマグダラのマリアは放蕩息子の例えにあるように、死んでいたのが生き返りということを体験した女性だと思うんです。イエスに出会って自分の人生が180度転換した、悲惨と破滅の中歩んでいた彼女が喜びと献身の生活に変えられたことが分かります。このマグダラのマリアも十字架を見上げていました。彼女はどう思ったでしょうか。私を悪霊から救う力を持ったお方が、そしてこれまで数々の素晴らしい奇跡をなさった方が、自分を救うためには何もなさらない、十字架上で我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという悲痛な叫びを聞いて、彼女はどう感じたでしょうか。完了したという叫びを聞いて、彼女はおそらく理解したんだと思うんですね。今イエス様がこのような苦しみに遭われているのはない、遭われているのは他でもない私のためなんだと、私の罪の罰を代わって受けてくださった、私を悲惨な生活から解放するためにイエス様は苦しみをなめてくださった。彼女にとってイエス様の自分への愛が胸に迫ってくる場面ではなかったかと思います。そして彼女の心はイエスへの愛と感謝で満ち溢れたと思います。この後このマリアは3日目の朝、最初に復活したイエス様に出会うという光栄に良くすることができます。そのでマリアとイエスに声をかけられた時、彼女は天にも昇るような思いであったと思います。そして彼女には最初に復活の喜びを弟子たちに伝えるという幸いな使命が与えられたのです。3人目の女性、イエス様の母のマリアを取り扱っていきたいと思うんですけれども、このマリアはイエス様の肉親であるだけにデリケートかつ複雑です。皆さん、自分をマリアの立場に置いてちょっと想像してみていただきたいと思うんですけど、まあ、多分とても難しいことじゃないかなっていうふうに思うんです。自分のお腹を痛めた我が子が同時に神の子であるという事実をマリアはどのように受け止めていたでしょうか。最初に天使の見つけがあった時に彼女は、私は主のはしためです、 どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますようにと言ってイエス様を宿すことを受け入れたんです。神の子を身に宿し、神に仕える器を世に送り出していく誉れと喜び、そして期待があったと思うんですけれども、同時に未知の出来事に関する不安と、そしてジレンマがあったんじゃないかなというふうに私は思うんですね。これから彼女にまつわるいくつかのエピソードを振り返っていきたいと思うんです。まず12歳のイエス様ですね。杉越の祭りを祝いに家族や親族とともにエルサレムの神殿へ向かいます。そして帰り道、イエス様は両親とはぐれてしまうんです。そして心配した両親はエルサレムに戻ります。そしてそこで息子のイエスが神殿の中で教師たちと対等に語り合っている場面を見るんです。そしてお母さんは言います、私たちを心配させてって。まあ、これごく普通の母親の反応だと思うんですけれど、その時イエス様は私は自分の父の家にいると答えたんですね。彼女はきっと出生の時のことを思い起こしたと思います。この子は聖霊によって身ごもった神の子なんだ、神の技をするために生まれた子なんだ。この時多分マリアさんは自分との間に距離を感じたのではないかと思うんですね。そして今はまだこの時点ではよく見えていないんですけれども、この子は、この子には特別な使命が与えられているんだということに気づかされた場面ではなかったかと私は思うんです。次にブドウ酒の奇跡の場面、しばらく前にメッセージしました。結婚式の披露宴の最中にブドウ酒がなくなる。当時の社会ではこれはもう来賓に対してとっても失礼なことだったんです。そこでマリアはイエス様に言いました、ブドウ酒がありません。するとイエス様はマリアにこう答えます、あなたと私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。これを読むとね、拒絶の言葉にしか聞こえません。そしてこの私の時っていうのは、究極的にはイエス様が十字架で死なれる時のことを指しているのですが、この時点ではマリアにはそうした意味は隠されていたと思います。ただこの時に私はイエス様ですが、私はもはや肉親であるあなたの命令ではなく神の命令によって動きます。私が従うべき相手は父なる神ですというメッセージをこの時に受け止めたと、マリアさんは受け止めたんだと思うんですね。私はマリアの中にイエスを自分のお腹を痛めた子、愛情の対象として見る、そして当然自分に従うことしてみるという、その思いと同時にイエス様を神の子、神の使命を全うするためにこの地上に来たメシアとして見る、この2つの思いの間で葛藤があったのではないかなと私は思うんです。彼女はイエス様が成長していく過程で、またこのブドウ酒の奇跡の出来事を通して自分の子であるイエスを神の御用のために喜んで捧げていくという信仰のステップを通されていったのだと思うのです。マルコの3章の31節から35節をお読みいただけますか。プリント裏のページですね、
はい、マルコ3章31節。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。 彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。
ここでイエス様の立ち位置がより鮮明になっていきます。イエス様は今読んでいただいたこの箇所を通して、私の親族とは血縁によるものではなくて信仰によるものであるというふうに宣言されたんだと思うんですね。で、マリアさんはこのイエス様の言葉を受け入れるのは母親として痛みがあったんじゃないかなって私は思うんです。そして十字架の場面ではより大きな献身が求められることになるんですね。マリアさんは自分の愛する子が無実の罪で十字架にかけられて死んでいく様を見てました。素裸にされて唾をかけられ、人々の嘲笑を受け、それでも何も抵抗しようとしないイエス様、そして誰も弟子たちでさえイエス様を救おうとしない、自分もただ見守るしかできない、自分の子供の死を喜べる母親がこの世にいるでしょうか。能登半島地震の報道を見てた時にね、瓦礫の下にこう自分の息子とかね、自分の母親とかが声が聞こえるんだけど助けに行くことができなかったんだ、そういうね本当に痛ましい場面を私見たんですけれど、彼らの痛みはこのマリアさんの痛みに通じるものじゃないかなって私は思うんです。話は後戻りしますけれども、ルカの2章、この箇所ちょっとお読みしませんけれども、イエス様が生まれて1週間後、両親は幼子イエス様を神様に捧げるためにエルサレムの神殿に向かいます。その時神殿にいたシメオンはイエスを腕に抱いて、この子はメシア、救い主であると予言します。そしてマリアさんに向かって、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうと語りました。これは明らかに我が子の十字架の姿を見て、あなたは突き刺されるような痛みを覚えるだろうという母マリアへの予言の言葉です。マリアは今日の場面に至って30年前に聞いたシメオンの予言の言葉を思い起こしたかもしれません。その深い苦痛の中でイエス様の言葉がマリアさんの耳に届きます。今日の箇所の26節27節お読みします。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。この愛する弟子っていうのはヨハネのことですね。ずいぶん前にもうマリアの夫のヨセフは世を去っていたと思うんです。やもめであるマリアに対して息子としての愛をこの時イエス様は示されたんです。イエス様はこの時出血多量です、 呼吸もままならないような断末魔の苦しみの中にあったんです。でもその中でイエス様はこの母に対しての愛の言葉を発せられたんです。そして母親のマリアさんを自分の弟子、いとこともあるヨハネに託されたんですね。この時に母親としてのマリアの息子への愛は満たされたと私は思うんですね。親として自分の愛する子を失っていく、そしてイエス様を神の御心の実現のために捧げていく決断がなされた瞬間であったと私は思うんです。マリアはその一生を通して自分の愛するものを神の御用のために捧げていくプロセスを通されます。マリアにとっての十字架は自分の子を捧げ切るという献身の場面であったと思います。この場面は私たちにとっても感動の場面です。サロメは十字架を見上げて自分の立ち位置を示され、世の価値観に流されやすい自分に気づかされました。一方マグダラのマリアは自分を罪の縄目から救い出してくださった、そのために尊い命を投げ出してくださったイエスの深い愛に感動を覚えました母マリアはこれまで聞かされてきた予言の言葉、幼い頃からのイエス様の行動言動の意味のすべてが明らかにされる機会となったと思うんです。最愛の子を神の御用のために捧げ切るという全く献身の時になったと私は思います。3人の女性の十字架を前にしたそれぞれの反応を見てきました。そして皆さんも自分自身の思いを探られていると思います。あなたにとってイエス様の十字架はどのような意味があるでしょうか この3人の女性の反応とは異なる部分があるでしょうか、重なる部分があるでしょうか、すいません。あるいは全く別の反応をされているでしょうか。これだけは言えると思います。自分にとっての十字架の意味が深まれば深まるほど、その意味が明確になればなるほど、私たちの主への愛は強められて、私たちの信仰は成長していきます。十字架は私たちの信仰の原点であり、私たちは絶えずこの十字架のもとに立ち戻る必要があるのです。もう一つの素晴らしいポイントに触れて今日のメッセージを終えたいと思います。使徒の働きの一章の12節から14節お読みください。
1章12節から14節、はい、そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。
これはイエス様が昇天された後の出来事が書かれてあります。8節には聖霊降臨の約束が出てます。 しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますというこのイエス様の約束を待ちながら、弟子たちの群れは集まり心合わせて祈っていました。14節には、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたとあります。この女たちとイエスの母マリアと書かれていますが、この中に今日お話ししたサロメもマグダラのマリアもイエスの母マリアも含まれていたのです。この場で彼女たちは聖霊が注がれる時を待ち望んでいました。これから始まる神の国の宣教の働きのために心合わせて祈っていたのです。宣教する群れとなっていくために備えていたのです。十字架を見上げていた女性たちは今宣教の技へと歩み始めているのです。イエス様の愛を伝えるために立ち上がろうとしているのです。イエス様の死と復活を通された彼女たちはこれから宣教へと向かおうとしているのです。主の救いを受けた私たちもまた主の良き訪れを伝えるものとされています。そして今日見てきたように、その宣教の原動力は十字架から来ています。私たちもまた私たちの受けた十字架の愛を世の人々に伝えていくために生かされているのです。しばらくの黙想の後にお祈りをしたいと思います。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。イエス様、今日はあなたの十字架の場面から学びました。三人の女性たちの思いを探ってみました。主よ、私たちもまたあなたを十字架につけた一人です。私たちの犯している罪の上にあなたは死んでくださいました。主よ、私たちはあなたを信じ今その許しの中に生かされています。主よ、どうぞ私たちのうちにあなたの愛を満たしてくださって、また私たちに献身の思いを与えてくださって、さらに積極的にあなたのご愛を私たちの周囲に伝えるものとさせてくださいますように、私たちをお強めください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。